どうも、たまにデザイン FM です。はい。いやー、なんか週末に新しいゲームを買ったら時間が溶けてしまって。
おー、溶かしてますね。
そうなんですよ。
でもなんか溶かしてる話、スプラバトゥーン買った以来な気がします。
あ、そうそうそう。かね、ちょこちょこ違うゲームを買ってやったりみたいなのもしてたんだけど、いや今回また盛大に溶かしましたね。
溶かし中ですか、ちなみに今も。
え、何？い
や今も溶かしてます。
今も溶かしてる。
あ、今も溶かしてます。
じゃ、溶かしっぱなしです。
いいっすね。何買ったんですか今回は。
今回はですね、ユニコーンオーバーロードっていう、その、はいはいはいはい、SRPG って呼ばれるジャンル、なんかタクティカル RPG とも呼ばれるのかな。
はいはいはいはい。
なんかさ、ファイナルファンタジータクティクスとかさ、こう RPG なんだけど、こう一戦一戦のバトルが、はいはいはいはい、こういろんなユニットをこう移動させて敵と戦っていくっていう、はいはい、感覚の RPG ゲーム。
はいはいはいはい。
だからこうすごい戦術が求められるというか。
あ、苦手戦術僕は。
その一つ一つの変態ユニットのあのメンバーの組み合わせみたいなのもすごい大事になってくるとかさ、
はいはい、
だから時間が解けるんだよね、それ考えるだけで。
それ確かにそうですね。ずっとその作戦というか戦略考えてるからほぼそれじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですよ。で、なんだったら戦う前のあのユニット編成画面が一番のメイン画面 でそこで1時間、はいはい、2時間ぐらい時間が解けるっていうか。
解けすぎじゃないですか。
いや、キャラクターもね、すごいめちゃくちゃ多くいて、
はいはいはい、
なんかオリジナルキャラクターだけで60人以上最終的に、そうそうそう、獲得できて、でしかもこうモブキャラみたいなのも、はいはい、追加できたりみたいな感じだから、はいはいはい、本当に組み合わせ無限。
じゃあそれ60体をどういう編成にするか、どういう組み合わせにするかみたいなのを考える。
そうそうそう、そうなんですよ。ソルジャーとかナイトとか、ウィッチとか、はいはいはい、グラディエーターとか、こういろんなクラスと呼ばれる職業の人たちがいて、それぞれ、はいはい、特性が違うから、どの職業クラスで組み合わせた方がいいかなとか、
はいはいはい、
そういうことをずっと考えてる。なんだったら今も考えてる。これを撮りながら考えてる。
監督じゃないですか、もうマジ監督。サッカーの監督みたいですか。
もう頭の中がそれでいっぱいになってる今。
一応 RPG なんですかこれは。そう、進んでいく
もの。そうそうそう、こうストーリーがあって、こう最終的にこうラスボスを倒すみたいなさ、まあ、はいはいはいはい、本当にワールドマップみたいなのもあったりするから、 RPG っていうジャンルには入りますね。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
そうなんです。
あんまりやったことないですねこの言う手のゲーム僕。
俺もあんまりなかったんだけど、買った理由としては、
はいはい、
なんかね、ここをね作ってるゲーム会社が唯一好きな会社、唯一っていうのも俺、
なんか自分唯一好きな会社
あんまりなんか ゲーマーじゃないから、他のゲーム会社を知らないっていうのもあって、はいはいはい、スクエニぐらいしか知らないとか、
任天堂とかも。
あ、そうそうそう、で海外になってくるともう全然わからんみたいな感じの知識なんですけど、ここはすごい好きで、バニラウェアっていう会社なんだけど、
はいはいはいはい、
これね、グラフィックがすごいいいんですよ。なんか 2D グラフィックスの究極を目指してるみたいな会社で。
へー、あ、そうなんですよ。え、今の時代もですか。
あ、そうそうそう、なんでこのユニコーンオーバーロードも 2D なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、でもいいですね、そのグラフィックがめちゃくちゃ綺麗で、
はいはいはい、
でバニラウェア感みたいなものがこう出てて、このバニラウェアっていう、はいはい、会社も社員のことをアーティストって呼んでるぐらい、やっぱりそういったこう衣装的な、なんかグラフィックのこだわりみたいなのがめちゃくちゃ強いんですよ、
はいはいはいはい、
それで そうし、でこの会社を知った一つのきっかけっていうのが、まあ、この会社の代表作でもあるんだけど、オーディンスフィアっていうゲームがあって、
はいはいはい、結構前のゲームですよね。
そうそうそう、結構前のゲームでなんだけど、
はいはいはい、今2007年で出てきましたよ。
あ、そうそうそうそう、これちょっとサイト見てほしいんですけど。
お、ありがとうございます。
うん、
開いたらユニコーンオーバーロードが発売。抜け目ないな。
抜け目ないですね。でこのオーディンスフィアは、これはあのいわゆるマリオみたいな横ゲーなんですよ。
はいはいはい、
あの右に進んでいって敵を倒しながらね進んでいって、はいはい、で最後にボス戦があって倒したら終了みたいなステージがいくつもあるみたいな感じのゲームで、はいはいはい、で5人主人公がいて、主人公ごとに、まあ、ストーリーが違うんだけど最終的に1本のストーリーにまとまるっていうものなんですけど、
5回分お得じゃないですか。じゃあ、
5倍お得、まあ、まあまあそういうゲームなんだけど。
すいませんでした。
まあちょっとこの神話的なビジュアルと、
うん、
まあこの独特で美しいグラフィックと、あとその 2D アクションゲームとしてのアクションの爽快感みたいなところがめちゃくちゃ話題になって、
はいはいはい、
すごくヒットした作品なんですよね。
はいはいはい、知らなかったです。
そうそうそう、でこれを知ったのは当時、まあ、発売直後からちょっと経ってから自分は知って、はいはいはい、でそれでそうやってみて面白かったからそれで好きになってたっていうのがありますね。
でもなんかあれですね、感じますね、その同じ会社が作ってる。
あ、そうそうそうなんですよ。
グラフィックで見るとも
う全然変わらないです。もうこのグラフィックがバニラベア作品ですみたいな感じになってて、だからなんか楽しいんですよ ね。そうなんか同じアーティストの同じ作品が出たみたいな感じで、
確かに
違う作品が出たみたいな感じで、そうそう、
すごいな、それ同じ感じを受けるってこんな10年何年経ってて
ね、面白いですよね。
それでいてちゃんと進化してると、
うん、あと、この会社で有名なのは13騎兵防衛圏っていう、
はいはいはい、
あのゲームとか、これはねちょっとあの SF チックというか複雑なストーリーで、
はいはいはい、
これ説明しづらいから、これ説明をなくすんだけど
大丈夫です
したいんだけど、
まあ、
最近のだとドラゴンズクラウンとか、あとちょっと昔のだとおぼろ村正っていう、これも 2D だけど、あの日本のこの侍とか、なんか戦国時代みたいなのが舞台になってるような作品を作ってたりもするみたいな感じですね。で全部グラフィックはやっぱり一緒なんですよ、
はいはいはい、
もうこう美しくて独特なグラフィック、もうこれを好きになった人はもうバニラウェアファンですよみたいな感じになってるんで、はい、まあ、なんで、まあ、ちょっとポッドキャストだからグラフィック見せられないけど、リスナーの方、あ、私もこれ好きみたいな気に入った方がいたら、あのぜひユニコーンオーバーロードも好きだと思うのでやってみてください。評価もねすごいいいんですよ。あの海外のゲーム、あの評価サイトみたいなのでも、80点以上だと高得点で87点とかなのかな。
おー、高いですね。
そう、結構高いんですよ。だから良作なのでぜひやってみてください、
うん、そう、はい、この会社はなんかスマホゲーみたいな、なんかそういうゲームは作らないっていうふうに考えてるらしいですね。
あ、そうなんだ、それ知らなかった、うん、
ウィキペディアにちょっと見てたんですけど、もうゲーム機でのプレイを前提としたコンシューマーゲームに強いこだわりを持っているので、
うんうんうん、
そういうものを作りますっていうふうに決めてるのかな。
なんかいいですよね、こう、うん、大きい会社で有名なとことかもあるけど、うんうん、こういうふうに信念みたいなものがあって、で、
はいはいはい、
信念と自分の得意な分野みたいなのがはっきりしてて、うんうん、もうそれをずっと貫いているみたいな、
いやそれを感じますね、なんか。
うん、
いい会社ですね。
そうなんですよ。まあ、だから新作タイトルが出るのが、まあ、あの結構時間がかかるというか。やっぱゲームって制作期間がやっぱり3年4年とかさ、すごいかかるからさ。
うんうん、確かに。
そうだから、ユニコーンオーバーロード、今出てる作品の次のバニラウェア作品はまた 3,4 年後ってなると、
2027とか ね楽しみに待ってますから、ね、じゃあそれまで時間を溶かさないで済むと。
そうそうですね。っていうね、まあ感じなので、まあバニラウェアもユニコーンオーバーロードもおすすめなので、ぜひ気になった方はやってみてください。